ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ダティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャタマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
た心経殺行事般若波羅蜜多時見聞音戒苦道一切苦薬者離し色即是空即
空
是色即空即色即空即色即空即色即空即色即空即色不滅不空不浄不増不減是故諸無色無住所行識無間離離色即空即無限界開示無意識開無無明薬無無明人示無四薬無老四人苦樹滅道無知薬無徳意無所得さたえ般若波羅蜜多無間解無間解故無苦不離世天道無相苦行涅槃是諸仏涅槃若波羅蜜多故徳の苦多三脈三本大高知般若羅蜜多善大人衆善大名衆無上衆細工実不幸故説般若波羅蜜多即説周圧伽帝伽帝僧伽帝菩提娑婆 この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを じゃあ明日がね、いわゆるの春節ですね、旧暦によるお正月で、なので今中国人が大変なことになってますけどもね、歓迎春節遊客っていうんですかね、春節でいらっしゃる観光客を歓迎しますってね、たくさん出てますけど、はい、なので、ちょっとね、新しい年、ね、新暦と旧暦で2回お正月迎えられて、ね、この間節分があって立春があって、ね、なのでちょっと気分も新たに、ね、やっていきたいなと思います。はい、ですね、今日もまたね、このところ数週間ずっと青空のフォーカシングについてね、お話ししてきて、で特に、フェルトセンスですね、をめぐって、一気に本質的なことになってきました、ね、本当にありがたいのはこうなんていうかな、これをなんか本当に一般向けの本から読み始めて、ああでもないこうでもないやってると本当にかかるんだけれども、実際にね、日本にフォーカシングを導入された、第一人者その人と今ちょっと、その方に座禅会に来ていただいて、そしてその後ずっと、やり取りして、で、まあ、私が法話で喋ったことを聞いていただいて、後から意見いただいて、ね、なので、まあ、私が勝手に思ったことをについてちょっといろいろ指摘があったりとかね、なので一気に今話、私自身の理解も深まってるし、同時に皆さんのね理解も深まっているのではないかなと思います。でそうなんだけど、でまあフォーカシングっていうね、もう言葉自体は突如としてここ3週間ぐらいの間に出てきたので、多分ポッドキャストだけを聞いてる人は何なんだってね、思うでしょうけども、ただその中身を言ったらばもう完全にヴィパッサナーです、ね、なので、もうすでにこのポッドキャストを聞いてる方、今日もたくさん来ていらっしゃるんだけど、ね、今この部屋にいる人も全くのストレンジャーじゃないわけなんですよ、ね、で私はいつもね、全部自分の問題として捉えていますので、 それはじゃあ自分の中のフェルトセンス、そしてそれをどう捉えるかっていうね、っていう問題として、見ていきたいなと思いますので、ってことを言ったらもうフェルトセンスこそ我々にとって、寝ても覚めても問題になることですから、私フェルトセンスなんか全然知りませんなんてことを言えなくて、だってあなたは24時間このことについて問題にしてるでしょうってね、っていう話なんですよね。なので、多分ね、私の話も、まさに私そこ、それを毎日毎日やってるの、というふうに聞けたら、多分、聞いてくださるでしょうし、ただ、この人何について喋ってるのか全然わかんないんだけどもってね。ってなったら、じゃあ、まずちょっとご縁がなかったのねってことになるかなと思いますね。ご縁がない人は今この部屋にいるわけないし、このポッドキャストも聞いてるわけないので、もうこの部屋にいらして、このポッドキャストをね、今どういう状況の中で聞いてらっしゃるかわかんないんですけども、聞いてる方はもう十分にご縁がある方だと思いますのでね、ちょっとそこをね、大切にしていきたいなと思います。はい、ですね、で、先週ね、ちょっと結構コアメンバーのね、何年ぶりか、何年ぶりでもないか、1年ぶりぐらいでいらした方とかね、懐かしいメンバーもいらしたりしてて、で、ちょっとかなりね、突っ込んだ話を、実際皆さんにも参加していただきながらね、話してきました。ね、このねボイスレコーダーわりかし性能がいいので、結構、他の人の声きとき録音されてました？ちゃんと聞こえた？
聞こえましたね。離れていても、
離れていても聞こえたでしょ、ね、持っていけばもうバッチリ聞こえてね。この間山下さんとかああいう人たちの声も入ってたでしょ、ね、うん、はい。今日もね、これ、ボイスレコーダー近くに持っていく場合もあるし、持っていかなくても、多分この部屋の声は拾えるはずですから、ね。そんなんでね、やっていきたいなと思いますね。本当にね、一般狭いところでそんなにたくさん入れないんだけど、ただ、ポッドキャストにするとね、もう、一体何人の人が聞いてくれてるのか、私は数字は分かんないんだけども、ランキングから見るとたくさんの人にね、いつも聞いていただいてるみたいなので、ね、時間差で聞いてくださっている方も、この今の議論にね、後から加わっていただくような感じですのでね。で、もしこの議論ものすごく自分にとって大事だ、大事だっていうのは単なる知的にね、なんか論文書くのに大事だとかじゃなくて、自分にとって生きるか死ぬかの問題として大事だってね、そういうふうに受け取っていただけたら、ぜひぜひ今度は、次回はね、この一方案に来ていただいて、一方案か私が結構全国回りますのでね、回ったところへ来ていただいて、実際にライブでね、加わっていただくのが一番かなと思います。はい。で、今日もね、フェルトセンスをめぐっての話をして、で、これはなぜ今こんなに3週間連続して話をしてるのかっていうと、このことによって、今の青空の瞑想ね、一応今私ワンダロンメソッドって言い方してますけども、それのアップデートができるかなと思ってるんですよね。で、アップデートってね、もちろん皆さんコンピューターが詳しいから、ソフトウェアでね、1.01、1.02、1.03か1.1ね、1.2、1.3.1とかね、なって、だんだん上がっていくじゃないですか。そして、で、最後に1から2.0とかね、なってね。だから、 まあ、もうあの全部後にして、もうそれ持ってここ入っちゃってください、ね、え、荷物そこ置いちゃってね。はい、うん、どうぞそこでゆったり座っちゃってくださいね。はい、あ、そうか、アップデートね。うん、まあ、コンピューターのソフトウェアってみんなそうですよね。で、一方案自体も、一方案のこのワンダラメソッド自身も、まあ、少しずつね、あの毎週毎週アップデートするんだけども、まあ、小さなアップデートと大きなアップデートっていうのがやっぱりあって、ここ最近で一番大きなアップデートは何だったかっていうと、微細な身体をね入れたのが結構一番大きなアップデートなんですよ。中島さん、その後だった、
はい、
もう入ってた、もう入ってたね、はい、あ、だからアップデートする仏教を出した時にはもう入ってたわけだよね。そうですよね、はい、だからそうか、アップデートする仏教を出版する時点においてはもうすでに入っていたと思います。結構3年前ぐらいになっちゃうのかな、あの御嶽山の前あたりだと、まあ、ちょっと何年前か忘れて、毎週毎週どんどん進んでいるので一体いつそうなったかってだんだん記憶にないんだけど、まあ調べればすぐ分かるけど、まあそう大した問題じゃないから、それまではね、アナパナサティと慈悲の瞑想だけだったんだけども、ある時点で、まあ3年ちょっと前かな、3、4年前かな、3年前ぐらいかな、あの微細な身体を、感じるっていうね、ことを、まあ、メソッドの中に、入れたんですよ。で、その、まあ、そのなぜ入れなかったか、入れなきゃいけなかったかっていうとかね、いろいろ、もちろん必然性があったから入れたんで、でそれによってあの、瞑想し、もちろんこれはあくまで瞑想しやすいくするためが目的ですよ。皆さんに意地悪するためにやってるわけじゃなくてね、あの皆さんが青空に近づきやすくするためのね、当たり前ですね、あのコンピューターでね、 iPhone の、ね、iOS 何のため、 iPhone を使いやすくするためにやってるわけでね、あの使いにくかった点を除いて、バグを除いて使いやすい工夫をして、でそしてどんどん iPhone を使いやすくするためにアップデートしていくわけで、であのワンダーメソッドも同じで、皆さんが青空に近づきやすくするために今やっていて、でこの微細な身体を感じる、微細な感覚を感じるってことで、一気にあの青空に近づきやすくなったかなと思うんだけれども、でも同時にこれもちょっとやっぱりあのこれアップデートした、その大きなアップデートした直後にね、ある人から言われちゃったんだけども、彼はなんか跳ね返されたって言うんですよ。要するに、まあ要するにはっきり言って、まあ感じられないのね、微細な感覚が。だから微細な感覚を感じられない私っていうので、なんかワンダラメソッドが弾かれちゃったっていうね、ああいうことをあの言った人がいたんだけれども、まあ今でもはっきり覚えてるんだけども、そうなんだけど、そうなんだけど、だけど、この微細な身体を感じるってことで非常にクリアにね、何かがはっきりしたのは確かで、だけども当然それは2つに分けちゃって、微細な感覚は感じられる人と、どうしても感じられない人ってね、がいてね、で私これ本当どうしようかなと思ってたんだけども、あのこれについてもね、あの今最新のアップデートがありますので、この微細な感覚を感じられない人のためのアップデートね、なので今、そういう、3年前ぐらいの微細な感覚をワンダーメソッドの中に入れて以来の大きなアップデートが今、今年の春にもう始まってんだけども、起きつつありますね。で、その一つが、まあ青空のフォーカシング、あるいは青空のヴィパッサナってね、いうあたりで、これについてはまた後で詳しく、お話ししますね。青空のフォーカシングで、青空のフォーカシングと青空のヴィパッサナって、まあ中身同じだよってさっき言ったんだけども、一方案ではね、ちょっとこれ、ちょっと別の意味で使います。別、ちょっと違う意味で、 違う意味でっていうのは使う場所をちょっと変えます、ね。なので、一方案のワンダラメソッドにおいては青空のフォーカシングは何を意味するの、青空のヴィパッサナっていうのは 何を意味するのっていうのことを後ではっきりと言いますから、そこはねあくまでワンダラメソッドの中での定義っていうことでね、受け取っていただきたいと思います、ね。で、今今年の春にね、明日お正月、ね、旧暦の、春節 で今年の春に、だから今ちょうど新しいものをスタートするには、ね、ちょうどいいですよね。でそうですね、3つの点についてアップデートするしようと思ってます。で1つが青空のフォーカシングですね。でこれ一体何なのかこれ後でお話します。それからもう一つが青空のヴィパッサナというものを入れます。これもじゃあ青空のフォーカシングと青空のヴィパッサナってどこが違うのって、まあ、当然だから質問するでしょうけど、まあ、これも微妙に、違った意味で、違った定義を与えます。一方のワンダラメソッドの中でね。でそれともう一つのアップデートの点がさっき言ってた、微細な感覚がどうしても感じられない人のためなんですけども、これはね、これちょっと単純だからもう先に言っときますね。でこの3点が大きなアップデートの点なんですけども、うん、ただね昨日も土曜日の座禅会あって、土曜日の座禅会法話なしで瞑想だけさっさとやるんですけども、まあ、その後ちょっとお茶飲みながらね。でその後昨日江ノ島までお参りに行っちゃったんだけども、まあ、その時もこの新しいアップデート入れたんだけども、まあ、大きなアップデートって今さっきも言っちゃったんだけども、まあ、まあ確かに大きいんだけども、でもね全体からするとそんなに何か今までちょっと曖昧だった部分がちょっとはっきりしたっていうぐらいで、何かもうこの建物全体が変わるっていうようなアップデートではないですね。ただこの建物の隅の方のだけども結構、大事な部分がアップデートしたって感じなので、まあこの3つの点においてアップデートがきちんとできたらこれは結構皆さんにとっては非常に役に立つのではないかなと思います。でもワンダラメソッドのなんか根本的な性格とかね、が違うってことでは全然ないです。もうすでにそういうところでの勝負はもう終わってます。ではい、で3つのうちに2つは後で説明しますけども、1つねはもうさっさと今説明しちゃうと、微細なね感覚が感じられない人のために、先週からね、まあ、板橋さんも先週も言っちゃったけども、お腹のアナパナサティ、お腹のアナパナサティですね、これはまあ前ももちろん少しはあったんだけれども、それほど、はっきりとは言ってなかった。で例えばこの私の、本当の自分とつながる瞑想入門ですね、の中でも、まあ、中では書いてないですね実際にね。本当の自分とつながる、瞑想入門ね、川出書房さんが出て去年の12月に出た本、本当におかげさまで大好評で結構する読者の方がね熱い支持を受けて、で、まあ、売り切れちゃって、アマゾンでね売り切れちゃって。カーデさんかなり入れたはずなのに全部売り切れて、で第2版をねが1月の半ばぐらいに印刷終わったんだけど、でその後ねなんかアマゾン送ったはずなのになんかなかなかアマゾンがレジスターしてくれなくて、ずっとね何週間待ちってなってたんだけど、この間、1週間前ぐらいかな、もうすぐ発送できる状態になってますから、ですからまだ、まあ、このポッドキャストを聞いてる人でこの本買ってない人はいないと思いますけど、もし万一ね、 飼っていなかったりとか、あるいは友達に、ね、プレゼントしたいとかね、いう人はもうすぐにアマゾンでもうすぐ、注文できますので、ね、やってください。はい。例えばだからその本の中でもはっきり言って書いてないんだけども、ただ私の実際の瞑想会の中ではね、言ってたと思うんですけれども、私の微細な身体を感じるのは、右手から感じてくださいってね、言うけども、でその前にね、すぐにじゃああなた右手のひらの中 の, あの微細な身体を微細な感覚を感じてくださいって言っても、これはかなり無茶な話で、でその前にね、お腹のアナパナサティをやってください。で特に、どうしても微細な身体が感じられないか、感じたとしても弱すぎちゃって、手のひらぐらいだったら感じるんだけども、ちょっともう胴体とかね、下半身とかになると非常に頼りないってね、いう人はたっぷりとお腹のアナパナサティをやってくださいね。これがアップデートの一つです。でもうちょっと詳しく言うと、アナパナサティっていうのはね、アーナとアパーナってね、入息出息、入る息と出る息を、に気づく、ね、のがアナパナサティの意味ですけども、これはもうお釈迦様から直接いただいた瞑想方法で、で普通は、アラパンサティスッタなんかだと、鼻のところでマインドフルネスを確立するって書いてあるので、鼻のね、もうちょっと詳しく言うと鼻の入り口あたりに意識を置いて、でそこを通り過ぎていく吸う息と吐く息とに、気づく、ね、これが基本なんだけれども、どこでもどの国でもアラパンサティといえばもう鼻のところでやるっていうのがね、基本なんだけども。実はもう一つのやり方があって、これはマシテヤドとかね、何かがされ方がされていて、このお腹の膨らみ縮みをね、下腹部の、当然息を吸ったお腹が膨らんで、息を吐いたらお腹がへこみますよね。ね、でその膨らみ縮みを見ていく。ただね、マシテヤドたちはもちろんこれラベリングというメソテクニックを使いますので、膨らみ、英語だと rising, falling, rising, falling ってね、日本語だと普通膨らみ、縮み、膨らみ、縮み、あるいは breathe in, breathe out という意味で in, out, in, out ってね、そういう、言葉を使う場合が多いんですけれども、ですね、一方のワンダルマメソッドの中では、使わないでください。ラベリングはしません、ワンダーメソッドの中ではね。でそれでサイレントの中でね、ラベリング一切しないところで、息を吸ってお腹が膨らんでいく、お腹がへこんでいく、吸って吐いて吸って吐いて、これを見てくださいね。だからそれは当然単なる息だけじゃなくて、お腹が膨らんで縮んで膨らんで縮んでという、もう体の動きでもあるから、だからこれを感じていくと当然体の内部に関する非常に鋭い感覚が生まれてきて、でそうしていくうちにね、もうすでにそこで、微細な感覚っていうものがぼんやりとだけども体全体の中に広がるはずです。本当に。ね。だからぼんやりとでもいいから、この体全体に微細な感覚が広がるのを、広がるまでちょっと丁寧にやってください。ね。だからもうそれだけで1時間やってもいいです。今度水曜日がセッション始まるんだけども、もしあれだったら、もうどうぞ1時間それやってっていう形多分言うと思うし、ね。なので、どうしてもね、微細な身体、微細な感覚がどうしてもダメだっていう人は、しばらくもう何もやらなくて結構です。慈悲の瞑想も、 何もやらなくていいですから、とにかくね、このお腹のアナパナサティをちょっとやってください。でマハシメソッドの違いは、ラベリングは使わないね、私らの中では、ね、それで、吸うこと吐くことに気づきながら、だんだんと当然お腹が膨らんで縮んでいく、その感覚も感じていくから、体全体、体の内部をよりセンシティブに感じることになって、でそこから私が微細な感覚っていうね、読んでるものが生じてきますので、ね、それをちょっとたっぷりやってください。でそれが体全体の中で薄、ぼんやりとでもいいから感じられることができたら、そしたら私らの微細な身体のね、瞑想として右の手のひらに注意を向ける、ね、そこへ飛んでください。でこの右の手のひらについても今言っておきますけども、これはね、右の手のひらっていう、右のそういうフィジカルな右の手のひらの中を見ようっていう話ではないんですよ、ね、じゃあどこを見るのよってねなるんだけども、それは、私らが、私はこの骨と、ね、筋肉とでできているこのフィジカルな体を持っている、そして体といえばもうこれしかないってね、そう思い込んじゃっている、でそのフィジカルな体のフィジカルな手のひらがあって、その中の感覚を見ようっていうことでは全然ないんですよ。そんなことやってるわけじゃないのね、私らは。だけどでもちょっとフィジカルな手のひら以外にどんな別の手のひらがあるんですかとかね、言うんだけども、どうせ言われちゃうと思いますけども、だから私らの瞑想っていうのはそういう普通の世間的な体の理解に基づいていなくて、で、ま、もちろん私らはね、世間的な意味での理解ももちろん受け入れてるし、それは物質的な体としてね当然ある、ね、だからその分野においてはきちんと医学を、ね、適用して病気を治すってね、いう形ですね。で私はだから今反医学とかね、いろいろなんかいろいろあるけど、あれはちょっと私らはその立場とも違うんですよ。まあ、普通に病気になったら、なんかわけのわかんないね、オタナティブな治療法をやるんじゃなくて、まあ、まあ普通のきちんとしたね、病院行きなさいっていうのが、まあ一方の立場なんですけれども。で、そうなんだけど、私らはこの物質的な肉体の他に、やっぱりサトルボディっていうね、微細な身体っていうものを持っている。でこれはもう実際確かめてもらうしかなくて、そういう理解のもとに、だから正確に言うとフィジカルな右の手のひらの中ではなくて、右の手のひらが存在しているその場所にってことですね。だから微妙にちょっと違います。そこに注意を向けると、そこにある、微細な感覚、微細な身体の中にある、ね、それを感じることができる。でそれから、それを、両腕、両足、胴体、そして、ね、首へ顔で全体って、ね、広げていくっていうことですね。だから、繰り返しますと、微細な、感覚が感じられない人はしばらくはお腹のアナパナサティ、お腹のアナパナサティ、だから一般ではこの先お腹のアナパナサティ と、鼻の入り口のアナパナサティとね、これ2種類やります、ね、なので最初はお腹のアナパナサティをやってください、ね、でそれで十分心が落ち着いて、十分、体の微細な感覚が、体の皆さんの体の内側に出てきたら、右の手のひらにの方向に、注意を移動するって、ね、そういう形式にしましょう。いいですか。 はい。だから、まあそういう、微細な感覚の領域ですね。それを経て我々は、まあ、心の問題に入っていくわけだけども、だから難しさから言ったらば、心の問題というのは圧倒的に難しいわけなんですよ。で、それよりかもうちょっと簡単なのがこの微細な感覚のレベルで、それよりはるかに簡単なのはフィジカルなあの体のレベルで、ね、だけどもこのフィジカルな体のレベルで、ね、柔軟体操したりいろいろしたりするのは非常にある意味あの簡単だけども有効ですね。なのであの、まあ、皆さんもボディーワークとかね散々いろいろやると思いますけど、まあ、それもあの大いにやってください。ただそれと心の問題ちょっと難しい難易度が全然違うんですよ。これ分かりますよね。ちょっと心の問題の難易度っていうのは半端ないから、なのでボディーワークだけで心の問題解決するとは絶対思わない、まあ思ってはいないでしょうけども思わないでくださいね。ただねあのボディーワークのレベルで解決できる問題というのも山ほどあるので、例えばなんかちょっとあの足が痛くて座禅できないからってね、とかまあそのレベルの話はもうそのレベルで解決してくださいね。だからたっぷりと柔軟体操をする、たっぷりと真っ向法をする、ね、たっぷりと股関節を柔らかくするね、だからそのレベルで解決しなきゃいけない自分の体のあの硬さとかね、関節のね、動かない点とか、そういうのはそれはそれで解決してください、ね。だけどそれとボディーワークと心の問題というのはやっぱりちょっとね難易度が違いすぎちゃって、で一番ちょっとまずいのはボディーワークさえやっておけば心の問題解決できるって、そういう考え方は非常にまずいです、ね。なので私らはあのちゃんと次元を分けてますから、ボディーワークで解決できる問題はボディーワークで解決する、ね。普通の病院で解決できる問題はちゃんと普通の病院で解決する。一般は範囲医療ではないですよ。ね、そう間違えないでくださいね。だから、医学で解決できるものは医学で解決する。ボディーワークで解決できるものはボディーワークでちゃんと解決する。で、その上でそれでも解決できないものがもちろん残るわけです。それが心の問題でね。で、その心の問題を、今から解決しましょうってね。そういう話ですので、そこら辺は絶対にごっちゃにしないでくださいね。はい。で、そういうことですね。で、それで今、あのアップデートの一つについてちょっと今お話しできたと思いますね。体のねことですね。はい。それであそっか、あのちょこっと早めにあの告知だけしてもうすぐ本題に入りますね。だから今はねあの一つお腹の膨らみ縮み、お腹のアナパナスタティですね。下腹部というのはなんか変だからね、お腹のアナパナスタティって一本で言いますね、この先ね。それをたっぷりとやる。特に微細な新感覚が感じられない人は、ね。で、それをちょっともう、この際だから徹底的にやりたいという人は、木曜日からね、セッション始まります。涅槃セッションですね。それをおいでください。女性はね、もうすでにいっぱいで、男性がね、あと一人入れようと思ったら入りますので、ちょっと、ぎゅうぎゅうになるけども、あと一人だけ受け付けます。で、それを超えたら、ちょっと外で、輸送してるとかね、泊まりながら来てくださいね。稲村ヶ崎公園でテント張ってもいいと思いますけどもね。そういうアウトドアの人時々いますけど、ね。それとあとももちろんね日帰りの参加は あのいくらでも結構ですのでね。昼食にかかるときはあのお昼のなんか、ものをちょっと買っていって、あの持ってきていただけたらありがたいな。おかずとかね、佃煮とか果物とかね、そんなもんですね。はい。でそれで、それが終わって来、次の2週間後の、あの日曜日ですね、だから21日になるのかな、21日ですね、2週間後の日曜日にあの目黒の不動尊の、青座の瞑想の会が、今年初めてね、開かれます。この間はあの12月にあの やりましたけども、ね、今年になって初めてなので、またちょっとねあの、ごまのところへ実際に入ります。あの本大本堂の中ですね、であのご住職と副住職さんたちがねごまを炊きますので、でまあ今年初めてなので、ちょっとねあのお札とかね、もうちょっとしっかりとしたあのご祈祷していただきたいなという人はちょっと特別にあの大本堂の中で頼んでくださいね。私もちょっとあの私も翻訳なので、頼みますので、ね、はい。それとね、あと、あ、ごめんなさい、3月のねあのお彼岸の頃なんだけども、例年通りね京都でやることになりましたので、3月の18日の金曜日から、22日の火曜日までね、京都で春のお彼岸接心、これようやく会場確保できたのでやりますのでね、やってください。それから4月にあの、大阪の座禅会あるっていうのを教えましたけどね。はい、ね、告知はそんなもんですね。はい、でそれでね、もうだんだんあの、核心に入っていきたいと思うんですけれども、どうしてねこのベルトセンスがあるいはアウトドアフォーカシングが大事なのかとかで何がどう問題なのかとかね、でそれについて、今日ちょっといろいろ話してで皆さんからのねあの、あのフィードバックもねあの受け付けたいなと思いますね。でこのボイスレコーダー非常に優秀なのであの皆さんの声を拾えますので、ね、あこれ必要ないか。そしたらね、先週もちょっと、お話ししていただいて、でそれでまあ先週、まあ、いろいろずっと話をして私が話をしてその後もうねどんどん話が進んでいっていると思うんですけども、実際問題として、どのぐらい理解できたのかあるいは理解できていないのかあるいははっきりしたんだけども理解できたけども今自分はそれが実際問題としてできないから、ね、瞑想としてね、だから今そこで苦しんでるんだとかね、そのあたりをちょっとまずは整理して整理する必要なくて、まあ、正直に話してもらうだけで、結構なんだけども中島さんいける？
さっき、米山さん聞いてフェルトセンスについて私が聞きたい、
うん、じゃあどうぞ池田さんこれちょっと中島さんの前
いやあの大丈夫だと
大丈夫じゃあこう
はい
どうぞここで
いくつか質問があって先生にもあのお聞きしたりもしたんですけども、うん、そもそもフェルトセンスは何だっていうところが
そう、まあ、それが今日のテーマだね
そうですね、うん、それであの配っていただいた、うんレジュメを見てもそうなんですが、うん、最初私ちょっと米山さんの話はちょっとチャラッとしか聞いてなかったのであれなんですけど、うんうん、最初はなんかあこのモヤモヤのことだなって思ったんですね単純に、うんうんうんうん、でそれは違うっていうことになってい
やあのね、
うん、それで先週 の, お話を聞いてたらなんか 山下さんとか松山さんなんかは瞑想の中でのあれだなっていうことが分かるみたいなお話だったので、うん、あれじゃあ私はあんまりあれってあんまりはっきり分からないからあんまやっぱ瞑想がめっちゃ浅いのかなとか思いながらでも池見先生の文章を読み返したりすると例えば、うん、悩みを持つクライアントはフェルトセンスは感じるけれどもスペースや悟るボディは感じてませんとか、うん、そういう表現もあるし、うんうん、からフェルトセンスはやってくるんだという表現もあるし、
うんうん、
何なんだろうなっていうところがやっぱり分かんなくて例えば、うん、クライアントが持つそのフェルトセンスっていうのも具体的にどうか分かんないけどそれだったら自分も結構こう苦しんだりしてきてるわけだから、
うん、
もしかしたら今までも体験してきたことなのかなとかっていう思いもあるし、
うん、
でも先生の説明だといや違うでしょうみたいな感じにもなるしだから、うん、そもそもそのフェルトセンスっていうのは一体何なのかっていうか、うん、どういう時に感じるのかとかなんかちょっとどう説明していただいたら私が分かるのかよく分からないんですけども、
さっき配ったばっかりのこの、
はい、
その説明だとそれでも納得いかない？
あ、これは割と分かりますというかあ、そうかだからやってくるっていうんだなってこれを読んで思ったんですね。ただ自分の中の実感としてちょっとやっぱよく分からないっていうか誰でも感じられるものなんですかこれは。
だその文章を読めばちょっとこれかなり難易度高いっていうのわからないですか。高いでしょ難易度。
でもこの図を見れば、
うん、
みんなあるんだよねみたいな図に見えちゃうので、
うん、
そこが私は今わからないとこですね。
うん、
フェルトセンスが分かんないから青空のフォーカシング青空からのフォーカシングっていうことも何をフォーカスするのかっていうか、
うん、
で特にこう青空からのフォーカシングってフォーカスするものとフォーカスする人がいるいやいや一緒だよねっていうふうに先生のもとで私はこう学んできたから、
うん、
いや分離はしないよねっていう話もあって、うんうん、それでもうなんか混沌としてしまっているっていう、
うん、
ただすごい私が惹かれるのはあのそのこのフォーカスイングっていうのがやっぱり皆さんも感じられてると思うけど日常の中でやっぱり今まで生かしきれてなかったという、
うん、
このそれのなんか改革というかなんとかなるのかなっていう期待がすごくあって、
うんうん、
そこはすごい惹かれてるんですが、
うん、
やっぱりスタートから分かってないんじゃないかっていう気がすごくします、
うんうん、
はい、まとまりませんけど。
いやいやもう十分十分十分です、
はい、
はい、もうだいたいね、じゃ今からね私が話していくから、その都度ね、分かんないかったらあのいろいろ言ってくださいね。はい、ね、じゃあねまずねあの先週の法話をごめんなさい。ね、一応ね、あの、一方案では、毎週法話が、あの、つながっているっていうね、あの、なんていうかな、あの、いうふうに流れていきますので、一回こっきりパッと来て、パッと理解するのは、ちょっと難しいかなと思うんですけども、一応なんていうかこのつながりの中で話を聞いている聞いてくださってるっていう前提のもとでねちょっとお話ししますね。で先週のね、私がまあ勝手にフェルトセンスについて、話してその中では、さっき米山さんも言われてたけども、そのなんていうか自分の中の、に私らは簡単に怒りがあるとかね、心配があるとか簡単に言うけれどもじゃあ本当に怒りとか心配っていうのはそんなに簡単にはい怒りですとかねあの心配ですっていうそんな明確な形なんか取ってるわけがないじゃないですか、ね、でそれはあの、自分の中にある なんとか心配だったらば、もちろん当然、心配の映画ですね、明日こうなったらどうしようとかね、あなったらどうしようとかっていうのがあって、でそこであと自分の中に、いろんな感情とか、あるいは感覚だとかが生じている。全体を、あえて分析すれば心配なんだけども、その心配ってことは当てる前の原材料的なものですよね。そこまでいいでしょ、ね、でそうなんだけども、でそこでね、私はダークとか暗いとかネガティブって言葉を多分使ったと思うんですよね。こういうほらネガティブななんかがあるでしょうとかね、ね、板橋さんが不安になった時にほらほらダークなエネルギーがあるでしょうってね。でその何て言うかな、ネガティブな感覚やネガティブな思考と、それからあと不安っていうものが作り上げていく、その不安な映画ですね。だからそのそういうことを全体として、そのモヤモヤとした感覚そのものですね、っていうぐらいのニュアンスで先週はお話ししたと思います。いいですか、そこまでいいですね、ね、でそうなんだけども、ただこれはやっぱり正確ではなくて、どうもだ、ベルトセンスっていうのはもうちょっとね、まあ、一言で言うとニュートラルなものなんですよ、ね、でこれちょっとね、池見先生からいただいた指摘ですね、これちょっと、今朝送ったメールの中にも入れたけれども、今皆さんにプリントしてお配りしているのでちょっと読みますね、山下先生がとても正確にフォーカシングを捉えておられることを確信しました。しかし一つだけフェルトセンスの理解について正確でない点があります。次のようなものです。先生は法話の中で数回にわたってフェルトセンスをダーク、暗い、ネガティブと話しておられました。まあ確かにそうでしょうね。で私たちフォーカシングの側ではそのように理解していません。つまりダーク、暗い、ネガティブはいずれも Thinking Mind によって分類されたものです。フェルトセンスはネガティブなものに違いないと捉えた時点ですでに映画に入っているということになります。それは明るい、暗いの以前にあります。つまり本当はフェルトセンスはネガティブでもポジティブでもないという理解です。ダークだとコンセプチュアライズした時点でダークな映画になっていくからです。そしてフェルトセンスがダークなものではないのだから、それを消滅させる必要もありませんし、消滅させようと思うのはすでに映画の中にいるからです。これわかるかな、これ時間軸に沿って理解してください。時間軸ね、時間軸ってのは中島さんの中で起こることね、米山さんの中で起こることね、いいですか。で時間軸の一番その、端ねにあるのはもうネガティブな映画が今始まっちゃってるわけですよ、ね、ネガティブな映画、怒りの映画、不安な映画、心配な映画、ね、それがうわーってもう頭の中に展開してしまって、それでこれはもう100万回話してきたことだけれども、私らはこの映画を、現実だと誤解してしまう。そしてもう映画の中にズブズブに入って、ね、でこの映画がどれほど恣意的なものなのか、勝手に作っちゃったものなのかね、過去って言ったって過去の記憶から適当に恣意的に選んで、その過去の記憶がによってできた映画の中にズブズブに入って、私は過去にこういうことを、ね、経験しましたってね、やっている。 だけども、その人が、過去に経験した、全体量と、それから今思い出している過去っていうのは、恐ろしく何百万、何千万、何億分の1の過去に過ぎないわけですよね。で、未来についても同じで、未来なんか誰もわからない。何が起こるかわかんない。だけども我々はもう明日、自分が失敗する場面を、ね、思い出して、心配して、でも不安でしょうがなくなる。だから過去も未来も、そして現在もね、現在もこれも私散々話したけども、ある人に対するものの見方っていうのは、その人を正確に理解した上で、あの人はこういう人なんだと思ってるわけじゃなくて、もう勝手に、自分の中の映画の中にその人を登場させてしまっている。だからそれは正確に A さんっていう人であるわけがない。A さんって実在の人物がいたとしても、それは、自分の映画の中に A さんを登場させて、 A さんはとてもとんでもないやつだと思って怒りをぶつける。ね。だけどもそれはあくまでもその人の頭のが、展開する映画の中での A さんであって、実在の A さんとは、一切何の関係もない。これ一切何の関係もないんですよ。本当に。なぜ？フィクションだからですね。勝手に作っちゃってるからね。だから過去もフィクション、未来もフィクション、そして現在、経験するようなことも全部フィクションである。そういう恐ろしく、主観的な映画の中を我々は生きているわけですね。だから、我々の苦しみっていうのは、結局我々なんで苦しんでいるのかって言ったら、A さんって悪いやつのために苦しんでるわけじゃなくて、その A さんを勝手に悪いやつだと勝手に作った映画によって苦しんでる。じゃあその映画誰が作ったの？あなたが作ってるっていうだけの話じゃないですかね。で、それはもうこの、そんな私作った覚えないんですって、それは作った覚えないったって、でもあなたの脳みそが作ってるだけでしょうってね、そういう話であって。だから自分が作った映画によって我々は苦しんでいる。だから、その映画を作るのやめようよねって、そういう話になってきます。その A さんをやっつく、ぶんな、A さんはけしからんやつをぶん殴って物事を解決するんではなくて、A さんっていうのを悪魔のように仕立てた私のこの勝手な映画を作ることをもうやめるって話になってくる。過去。ね、私はとんでもない過去を持っている。親から愛されなかったっていうとんでもない過去を持ってるとかね。いろいろあるけども。という勝手に作った映画をもうやめるって、そういう話ですね。だから、まずは自分の心がどれほど恣意的な映画を、過去という記憶と未来っていう予想と、ね、現在出会う何かを原材料としながら、そういうものを作っているのか。だから問題なのはこの映画を作ってしまう我々の心であって、でそれをもう作るのをやめる方向で行こうよねっていうのが、まあ我々の出発点だったわけですね。いいですか。で、これがまあ、時間軸というと一番その、なんていうかな、もうすでにできた映画の世界じゃないですか。で、そこからもうちょっと、過去に遡りますよ。ね。映画が作る、映画ができる、その、もうちょっと前に遡ってきて、で、今、映画の材料に、映画が始まる直前の、ものですね。がある。そこには、thinking も感情も、そして体の感覚も、もうごちゃ混ぜにしてあるわけじゃないですか。ですよね。ですか。で、私はね、 先週までの話だと、この映画の原材料の混沌とした、あり方をフェルトセンスと呼んでいたんだけども、ちょっとやっぱり池見先生によるとそれは正確ではなくて、池見先生的によると、それよりか何秒か前ですね。あ、これ時間で言っていいのか分かんないんだけども。Thinking Mind を通しちゃうと、それはダークとかネガティブなって、そこからすぐに、映画が始まってしまう。だけども、その、明るい暗いの以前ってありますよね。で、だから、コンセプチュアライズしたところね、概念化したところから、このフェルトセンサーは良くないものなんだ。そして、それを取り除かなきゃいけないとかね、があって、出てくるわけですよね。で、これは本当にヴィパッサナーを、の、人たちが盛んに言うことだけれども、例えば今雨が降っていて、朝起きて雨が降っていて、それで雨が降っている。っていうと、もうすでに暗いものが始まってしまう。だからそうではなくて、今雨が天から降ってきていて、それを見た私がいる。で、そこにはまだ何も雨を暗いものだとか嫌なものだとかと判断してるわけではなくて、だからそれを一番客観的に言おうと思ったら、見たって言うだけ。雨が降ってるのを見た。それが雨だとか、暗い雨だとか、っていうことを言い出すと、もう暗い雨が今降っていて、惨めな私がいて、また一日、惨めな一日が始まるとかね、なんかとかなるから、そうならないために見たっていうだけで、止まる。で、それが客観的に見るヴィパッサナなんだ。で、そのために、いろんな技法があって、暗い雨とか言わないで見たとだけ言う。だから、そういうふうにして、その心がそっちへ行くのを止めるっていうね、そういうやり方ですね。で、まあそれがまあヴィパッサナだっていうことになって、で、今もうこのフェルトセンスのところも全く同じで、そのダークとかネガティブだとかっていうことの前に、前にってことは要するにニュートラルなものですよね。だから一言で言うとニュートラルってことになる。あるいは客観的ってなる。で、そこからもうちょっと0.1秒かなんかやってくると、あ、それはなんかネガティブなもので、ダークなもので、そこからいきなりダークな映画、が始まる。だから、単に怒りとか、不安だとかっていう、もうすでに出来上がっちゃったもの、以前のそのモヤモヤしたものから、さらにもう一歩以前のっていう話になりますね。だから先週の話だと、私は遡り方がちょっと足りなかったっていう話で、もう一歩遡らなきゃいけなくて、で、そこはもう、ニュートラルな感覚、ニュートラルなものだけがある。 ていうことですね。いいですか。でそれで、ただこれはね、瞑想をやっている人間だったらば、かなり分かるはずなんですよ。でね、この池見先生との話し合いで非常に面白いのは、池見先生、私の、あの本を読まれて青空の瞑想を実際にされて、それで、今までの従来のフォーカシングのやり方と、それから青空のフォーカシングのやり方と、それから青空の瞑想、ね、をやって、でクライエントと一緒にやる場合もあるし、自分一人でやる場合もあって、でそうすると実際にフェルトセンスに、青空に、っていうことがどういう位置関係になっているのかが非常にはっきりしてきました、ね、でいくつかいろんな非常に面白いことが言われていて、青空の瞑想をやっているともちろんサトルボディですね、微細な身体、微細な感覚ねがある、ね、それとフェルトセンス、じゃあこのフェルトセンスと微細な感覚はどういう関係になっているのかっていうと、非常にこれをあの、池見先生の体験が面白くて、これは両立しないっていうこと言ってましたよね。ね、だからで実際問題として、池見先生が青空の瞑想をやった場合に、微細な感覚を感じて、でそれで青空にそのまま入ってしまったら、フェルトセンスはほとんど感じない、フェルトセンスは感じないっていうことですね。この方法では、つまり日常の意識があって、で微細な感覚を感じてそのまま青空へ行ったらば、そこにはフェルトセンスがないっていう、これ一つ押さえてくださ い, い, いですね。でもう一方のあり方として、普通にあの日常の意識からフェルトセンス行って、でそれで、これが青空 の, あのフェル青空のフォーカシングの面目躍如なんだけれども、この、そこで感じるフェルトセンスを雲と見立てて、そして雲には必ず対概念があって、それが青空で、でそれを雲と見た途端に同時に青空からの視線っていうのが生じてきて、青空から、雲を見た時に、自分は青空に行って、でそうするとそこでは非常に穏やかになって、このフォーカシングも非常にうまくいく。っていうことですね。だから、何が言いたいのかっていうと、微細な感覚を感じるともうそのまま一直線で青空へ行く。そして、それとは別に別ルートで、フェルトセンスを感じてそれを雲と見ることへ青空へ行く方法もある、ね、こっちの方が普通の青空のフォーカシングのやり方で、ね、じゃあ、一旦青空に入った後でもう一回フェルトセンスに戻ってくることはできるのかっていうと、池見先生の言葉だとかなり難しいって言ってたんだけども、言われてたんだけども、でもこの間それにうまく成功して、青空からフェルトセンスの方へ戻ってきたっていうね、いうことですね。でそれと、一方案のサンガの人たちの経験を合わせると何が言えるかっていうと、こういうことなんですよ。あの、これはね、 これはあの皆さんが実際に瞑想すればわかると思うんだけど、微細な感覚ね、あの、右の手のひらから感じて、で体全体を感じて、そうしていくともう、thinking も、感情も全部落ちます、脱落する、ね、でそうすると、そこにはフェルトセンス的なものはもうないんですよ、もうないのね、であるのは気づいている意識っていうものだけ、ね、いいですね。 で、でそうなんだけれどもの、完全に気づいている意識になってね、これサティでマインドフルネスですよ。でもそこからもう一回ちょっとフェルトセンスが出てくる、そういう場所に戻ることもある、ね、だから、人間っていうのを私この間3段階にあるって言いましたけども、まあ普通の一番の日常的な意識の世界ですね。ですか。で、まあ、3段階にあるって言ったって、でも普通、普通はもう 1の世界でしか生きてないから、他に2つの世界もあるなんて普通はね、思ってないけど、まあ1の世界、ね、そういう日常意識の中で、まあ怒ったり怒ったりね、悲しんだり、そういう感情豊かに生きている世界。そしてそれはもちろん映画の世界ですね。それから、そうではなくて、このフェルトセンスだけがある世界。それからフェルトセンスもなくなった世界。で、こういう、要するに3段階でしょ？もう一回言いますよ。ね。日常のいろんな感情とか、thinking がうごめいちゃって、執着とか怒りだとかね、なんとかで、それでどんどんそれが映画を作っちゃって、でその映画を私らは信じ込んじゃって、ね、映画を、真実だと思い込んじゃって、そういう世界、ね、まあ、要するに世間ですよ。世間だって、まあ、なんか世間って遠いもんどっかにあるわけじゃなくて、もう私自身が、皆さん自身が世間ですよ。そういうような生き方ですよね。でそこからフェルトセンスだけの世界、フェルトセンスの世界がある。これ2番目ですね。そして3として、フェルトセンスもなくて気づきの意識だけがある世界、ね、これちょっと 1,2,3 頭に入れてください。いいですね。でそれで、一方案のワンダーメソッドだったらどうなるかっていうと、1から3へ一直線で飛んでたわけなのね、私らは。ね、微細な身体を感じることで一気にフェルトセンスもない世界へ飛んでいた。で1から3へ飛んでいた。ね、で池見先生が今までされてきたことは、1の世界から非常に丁寧に2の世界へ行って、でそこからその2の世界に見えているフェルトセンスを雲と見て、それで青空へ行く。だから1、2、3っていう順番で行く、ね、池見先生は1、2、3、一本は1から一気に3。これちょっと押さえてください。いいですか。で、だから、この1から2へ、今まで何とか行こうとしているフォーカシングの人たちは、この1と2の 境にしてものすごく、厳しいんですよ、ね、でこの厳しさが、この今プリントにしたところに出ていて、だから私らはこの1の世界では明るい暗い嫌だ嫌だわわわわってやっている、ダークだ暗いネガティブだってねやっている、でそういうものがない世界ね、でフェルトセンスだけがある世界だから、ヴィパッサナだけがある世界で、ヴィパッサナの先生たちが言う世界ね、一切の判断なしにあるがままに全てを受け入れて、ただ見ている世界でしょ、これはあのヴィパッサナの先生たちが口を酸っぱくして言う世界じゃないですか、ね、本当にヴィパッサナができた時にはこういうなってくる、ね、いいですか。でだからこの1と2の違いに、フォーカシングの人たちは本当に命を懸けてきたというような、そういう感じをするのね。それで ちょうどヴィパッサナの人たちが雨を見る、ね、雨を見る、それをどうラベリングするかというところで、雨と言っちゃいけないんだ、見るって言わなきゃいけないんだって、ものすごくそのラベリングの言葉にこだわる。なぜ雨と言った途端にもう雨もう嫌だ暗いうわうわってもうすぐになってしまう、だけど見るって言ったら非常に客観的になるってね。だからヴィパッサナので特にラベリングを使う人たちがこのラベリングの言葉にものすごく、厳密、であるのと全く同じことが多分このフォーカシングでも多分言えるんだと思うんですけども、して何とかしてこの2の段階へ行こうとしているっていうことなのね。そこまでいい。そしてで池見先生がなぜ今あの青空のフォーカシングっていうことを言い始めてるかっていうと、その本当に苦労して1から2へ行かれたものを、でもこれは、これを青空と雲として見て、青空から雲を見るとした途端にここで何とかして苦労してやろうとしていたものがもう自然な形で成り立っているで、青空から雲を見たら、そこには、あ、雲がダークだなとか、暗いなとか、ネガティブだな、あ、嫌だな、あれは、あの雲、どけなきゃいけないっていう意識はもうないじゃないですか。青空から見たときに。ね。だから、この青空っていうものを入れれば、このフォーカシングが、到達しようとした2の世界、フェルトセンスの世界が非常に、簡単とは言えないけれども自然な形で現れてくる、そういう話みたいなんです。私が今までのところ理解したところによるとね。だけどそこまでいい？大丈夫？ 1,2,3 の区別とどこが分かんない？皆さんは、いや、いいよ、いいよ。先週からつながる。うん。1、2、3の区別は分かります？
1、2、3の区別は、はい。
うん。
なんとなく分かるんですが、
うん。
まあ、だから、1から2への移行を、すごくこう、自分が苦しんでいる人にがやるっていうのは大変だなっていうのは、今の話聞いてて思ったんですけど、苦しんでるからこそできるのかな、どっちだろうとか思ったんですけど、
苦しむっていうのはまさにダーク、暗い、ネガティブなところで苦しんでるわけですよね。だから自分の中のフェルトセンサー、このモヤモヤはもうすぐ このモヤモヤから映画にスタートしちゃうから、そのモヤモヤをこういうフェイトセンスとして完全にニュートラルなものとして見ることは非常に難しいけれども、これを見ない限りっていうことですよね。苦しみ超えられないっていうことですよね。
すごい難しいなって思ったんですけど、その前に結局そうするとそのフェルトセンスって一番最初の、要するにこうもやもやよりももうちょっと前の、
もうちょっと前、
微妙な、
そうそう、だからそこにはもう判断は入んないわけね。もうダークだとかネガティブだって言ったらもうすでに判断入っちゃってて、
あ、そうか、これなんだろうって、このモヤモヤなんだろうって言った時、すぐにモヤモヤっていうのはイメージ的にはプラスでは持ってないですから、もうすでに判断入ってるってことですね。
いや、これ皆さんね、フォーカシングの理論とかなんかで思わない、これあなたのこと話してるんですよ、皆さんのことね、一人一人のことを話してるんですよと受け取ってくださいね。自分の中に起こってくることそのものをチェックしながら話聞いてくださいね。その池見先生とかね、山下とか中島さんというその他人の話とか、あるいはなんかフォーカシング理論だとかね、ヴィパッサナー理論だとか、そんなことを話してるんじゃない、あなたのことを話してるんですからね。あなたの中で湧き起こってくるもので、そこからすぐに映画が始まっちゃう、あるいは始めないで、そのあたりのことを話してるんですから、でポッドキャストを聞いてる人も、私は今あなたについて話してるんですよって受け取ってくださいね。はい、でそうなった時にね、あのいろいろ、じゃあ池見先生と私らのこの2つの違い分かれたでしょ、大丈夫ね。1から何とかして2へ頑張っていこうとしてた。だけどもそこで3っていうものを、山下っていう人から、3っていうのは青空ですよ、青空っていうとこを入れた途端に、この2が、2を青空から照射すれば非常にしっかりとしたものになるっていうことなんですよ。だから、池見先生は今ね、従来のフォーカシングと青空のフォーカシングって2つを、言葉を使われていて、で、その2つのうちどちらが正しいとかっていう、そういうことは言われてないのね。言われてないんですよ。ね、で、これ、実際メールでやり取りして、はっきりしていて、両方ともフォーカシングだって言われるわけなんですよ。で、これで、じゃあちょうどね、ちょうどこの、もうそろそろこの図を見ましょう。イラスト見てください、イラストね。で、ポッドキャストの人もね、これ私、このイラストは、ホームページに載せますので、だから、ポッドキャスト、私の一本案の今日のね、ポッドキャストのページに載せておきますので、ね、いいですか。で、これね、三角形があって、この真ん中にフェルトセンスがあって、だからさっき1、2、3って言った場合に、日常生活の意識を1としましょうね。それから瞑想的意識、青空って、これ3にしましょう。いいですか、ね、だから当然フェルトセンスってはその中間だから、これ2です、ね、そういうふうにちょっと割り振りしてください、ね、で、従来フォーカシングね、フォーカ、何にも解釈がついてない、注釈がついてないフォーカシングで、従来のフォーカシングは日常生活の中から何とかしてフェルトセンスへ行こうとしていた。だから1から2へ行こうとしてたわけね。このフェルトセンス、これ2ですよ。ね、このまん丸ね。いいですか。で、青空のフォーカシングっていうのは、この、フェルトセンス 苦労して苦労して、今全てをニュートラルに見ている、これをダークだとかネガティブだとかっていうことを判断しないでね。でそれを青空から、見れば、この今まで私らが苦労してやろうとしたことが全部もうそこで叶っている。なぜ青空から見たらもうそこには、あこれけしからん、あこれ良くないフェルゼンス、あこれいいフェルゼンスなんていうことはもうないじゃないですか。青空が雲に対して、いい雲と悪い雲なんてことないですよね。青空というのはもう全てを受け入れる、そういう意識のあり方だから、ね、だから今まで青空がないままに1から2へ行こうとしていた、ことに対して非常に多分難しかったんだと思いますけども、でも青空っていう視点を入れた途端にフェイトセンスっていうものがきちんと、捉えることができた。それが青空のフォーカシングですね。あるいは、その部分を、スペースだとか、とか言ってたみたいですね。だからそのスペースっていうのは、日常意識と青空との境目あたりのことをどうも言うのかな、ね、これがね池見先生たちがフォーカシングが今、感じてらっしゃることみたいですね。はい。でそれでね、じゃあこれ一方案としてはどうなるのかっていう話になってきて、で一方案では日常の意識から青空、瞑想的意識青空までは一気に飛ぶことを我々はやってきました、ね、でその飛び方が、微細な感覚 ね、そして微細な感覚を感じることで Thinking Mind とか何か全部脱落していくから、一気に、日常生活のとこから瞑想的意識青空に飛んでいる。これがワンダーメソッドでいうと最初の微細な感覚のところですね。そして、バンダーメソッドだと慈悲の瞑想を次やるんだけども、それなぜかって言ったらば、瞑想的意識青空ね、このこっちね、はそこには慈悲が、調度品としてあるから、だから慈悲を、深めることでこの青空にさらに深く入っていくことができる。そしてそれは、シンキングではなくて気づいている、マインドフルネスというのがまたその本質でもあるから、さらにね、鼻のところでやる呼吸瞑想で、この青空の意識を深めていく、ね、っていうことなんですよ。そして、この気づいている意識っていうのは道元禅師的に言うと非思量になるから、非思量というのは思量ね、 thinking ではない、 thinking しているわけでもないけども意識を失うのでもない、だから非思量、ね、瞑想的意識青空というのは非思量のことですね。だからこの非思量というものを徹底的に、見ていく方向性もあるんだけれども、いいですか。だから一方案ではこの日常の意識から青空の意識へ飛んじゃって、そこで青空の意識を深めるっていう、非常にものなんだけども、でも今ね、青空のフォーカシングと出会って、何が良かったのかっていうと、このフェルトセンスっていうものがまあもちろんまだあるわけなんですよ。そしてこのフェルトセンスはさっきも池見先生が繰り返し言われてるけれども、単なるモヤモヤした感覚でも単なるなんか原材料でもなくて、もうすでに、ダークとか暗いとかネガティブっていうものを捉え方をしない、明るい暗い以前の、 ものですね。だけど私らからするとこれはもう非常に簡単で、青空の意識に立って自分をもう一回振り返れば、そこにあるのはもうフェルトセンスしかないんですよ。だから私がそんなにあのフェルトセンスに対してあんまり神経質にならないのは、簡単な話で、青空から、自分の中に残っている、thinking とか感情とかを見たら、それはもう自然な形でフェルトセンスになってるわけ。だからそこら辺は大丈夫？
今の説明分かります。
分かる、うん、
分かります、
ね、だからもう私らはもうすでに徹底的に青空にこだわってきたから、で青空にから見たら雲っていうものに対してもう今更嫌だとかもうないじゃないですか。だから私らにとってもフェルトセンスしかないんですよ、青空にしっかり立った時には。だからこの1から2へ行く時にものすごく厳密に、あこれは1の意識、あこれは2ってね、もうそんなことやる必要はなくて、なぜならもう私ら青空に立っちゃってるから。だから私一方案の人にとってはフェルトセンスっていうのはそんな難しいもんではなくて、なぜかって言えば青空経由だからなのね。いいですか？うん。だから私ら日常の意識から青空へポンって飛んで、青空から自分の thinking とか感情とか体の感覚とか見たら、それはもう池見先生ここで非常に厳密に言われる意味でのフェルトセンスになってるでしょ。いいですか、ね、でじゃあなぜこの逆に言うと一本案ではフェルトセンスを感じること自体は難しくはないんだけれども、じゃあなぜそれを、必要なのっていう、そういう話ですね。で、私のメール受け取った人が分かったって言ってくれてるぞ。おしおくん、おしおくんが。はい。でこれはね、私らはフェルトセンス今まで言ってこなかった。一本案の中で。じゃあもう池見さんは置いといて、もう一本案のことのみを言います。ここから先は。で。あと15分で終えますからね。で、一方案は今までとにかく日常の意識から青空の意識へ飛ぶことに、命をかけてきて、で、飛んで、なぜそれかっていうと、だってそんな青空の意識なんて普通の世間にはないからね。で、それがあるとなった時にそこで、まあ、大きな世界観が変わってるわけだし、不安愛が変わってるわけだし、私とは誰っていうのが変わってるからね。でそこにまあ一本は命をかけてきたわけなんですよ。ね。で、とにかく、ああ、日常の意識と青空の意識とこの二つがあるんだな。でも私の本質は青空の意識なんだな。そこまでいいじゃないですか。で世間は日常の意識がないんだから。ね。だからそこで大きな不安愛、私とは誰っていうのがガラリと変わっている。で世界観もガラリと変わっている。だけど一方案にとって今までちょっと足りなかった部分があって、それがフェルトセンスなんですよ。それが、この青空の立場から自分自身のシンキングとか感情とかをもう一回見るっていうことね。それを必ずしも私ははっきりと言ってこなかったっていうのは認めます。ね。で、 で、そうなんだけど、青空の立場から自分の感情とか、シンキングを見たときに、それはまあ、もう自動的にフェルトセンスになってるわけ。池見先生が、正確な、定義をされた意味での、非常に厳格な意味でのフェルトセンスになってます。青空から見たらそうなるから。ね。で、だから私らは、フェルトセンス自体が難しくはなくて、青空に立っちゃえばそれは難しくない。ね。だけども私らにとって、このフェルトセンスを見ること自体がやっぱりとてつもなく大事で。なぜ？その時に、私らはこの自分の中の感情とかシンキングっていうものをある意味、本当の意味で浄化していくことになるからなんですよ。そしてあるいはこの瞑想に入る直前においても大事で、なぜかっていうと、その、この、ね、ある人はこういうことを言うわけね。フェルトセンスについてですが、その人自身はね、フェルトセンスなんてことはもちろん使ってなかった。ね。だけど、ヴィパッサナ瞑想の流れで、微細な感覚を知る前に、感情や心の動きを、その時に感じる体の重みや緊張を見ることから始めていく方法を自分でも取り入れていたように思います。まあ、これ瞑想の始まる時にね。だから、なんか今日は入れないなとか、なんとか、まあ、いろいろ焦っちゃうけども、そういういろんなこをただそのままに見ている。判断せずにね。で、そういうふうに見ていくと、この方法のいいところは、自分が例えば瞑想に入れないと思うような心の動揺や、心がうまく定まっていない時であればあるほど、逆に瞑想に入っていく手がかりを見つけることができると感じていました。わかりますね？ね。今いろんな不安、瞑想に入れないんじゃないかとか、いろいろ不安な気持ちが起こってくるんだけども、それをただ判断せずに見たときに、アクセプトしたときに見たときに、ね、もうそこで手放しが行われてるから、逆に瞑想に入っていく手がかりを見つけることができる。で、そこで瞑想に必要なふわっと浮く感覚を感じるのにとてもいい。より多くの人が青空の恩恵を得ることができるようになるのに、この話は、の流れはとても大切なものだと思っています。ですね。だから、この瞑想状態に入る前に、こういうふうに自分の、心とか、落ち着かない心をフェルトセンスとして、要するにこの人何やってるかというフェルトセンスとして捉えていたってことですね。そうすると、この心のこわばりとか何かが一気に消えて、微細な身体が現れやすくなる。日常の意識からふわっと浮くから。だから、結局ね、このふわっと浮く感じが、ああ、ここがね、ここがどうも伝えられないのね。そして結局、瞑想に入れない、入れない、微細な感覚が感じられない、感じられない人の話を聞いてて、やっぱり思うのは、このふわっとした感覚を全くわかんないんですよ。悪いけど。要するに、ふわっと浮かないのね。飛行機ですらね、あんなバカでっかい、ものすごい重さのものが、皆さん飛行機何回も乗ったことあると思うけども、ガタガタガタガタガタガタガタガタで成田空港のね、滑走路をずっと行って、それで最後のところでうわっと浮くじゃないですか。浮きますよね、最後で、ね、それまで車輪が滑走路と接触して、ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガ その感覚がないと瞑想っていうのはごめんなさい入れないです。でその瞑想に入るその最後のふわっとした感覚っていうのは、今自分の中にあるものをフェルトセンスして捉える。まあこの人はそう捉えていたわけね。ですか。だから今言ってるのは、瞑想に入る前の段階のことね。で逆に言うと、これはまあここのコアメンバーの人が、書いてくれたことなんだけど、だから結局私らが日常の意識から青空の意識へ飛んでも、この私らが散々、雲としての私として、あるいは地上の私として、あるいは日常意識の私として生きてきた期間ってものすごく長いわけじゃないですかね。で一回青空に入ったぐらいではやっぱ変わらないわけですよ。いや変わるんだけども、まあ確かに変わって、例えば不安具合が変わるんだから確かに変わるんだけども、だけどまだ先週の題が宿題としてのフェルトセンスって言ったけれども、このなんていうかな、自分がやんなきゃいけない問題が当然あって、それを、青空の場所からもう一回自分の感情とかシンキングとか、そういうの自分の内部をですねを見る。だからそれはもう青空から見てるから自動的にフェルトセンスなんですよ。もう生々しさっていうのは消えてるのね。ネガティブとかダークとかそういうものは消えてるんですよ。もしあったとしたらそれはもうすでに青空じゃなくて1の方に戻っちゃってるから、ね、だから3の青空の立場にいるから、そこで自分の感情とか何とかを見たら自然と2としてフェルトセンスとして見えている。でそしてフェルトセンスと見ることによって、この自分の中のものがやっぱり変容とか、浄化とかっていうことが起こるだと思いますね。でそれは当然で、なぜこれが大事なのかっていうと、特に日常生活の中では、当然いろんなシンキングだとか、ものが浮いてきて、感情とかね、でそれをフェルトセンスとして見ることによって我々は、宿題を返せる。だから宿題としてのフェルトセンスというのはちょっとねやっぱりミスリーディングで、フェルトセンス自身は宿題ではないんですよだフェルト、その私らが宿題として残している、じゃあもう一回ね、先週のフェルト、宿題としてのフェルトセンスっていうのをもうちょっと正確に言うと、宿題として残しているものを青空の立場から見たらそれは自然とフェルトセンスになって、青空の立場からフェルトセンスを見たときに我々の宿題が解決されるって、そういう順番かな。大丈夫？
宿題って借金と同じですか？
宿題借金同じ。うん。だから、それでね、今日、最初のところで青空、もうそろそろ、終わりにしますけれども、今日のところで、ね、最初に青空のフォーカシングと青空のヴィパッサナーって2通り使うって 言ったんですけども、今考えてるのはその使い方ね。今最初にね、瞑想に入れない時、あるいは日常なんかの時に、自分のこういう起こってくる感情とかシンキングを、フェルトセンスとして見ていく。これを青空のフォーカシングって呼んで、でそれで逆に、今ワンダラメソッドを使って青空へピョーンと飛ぶね、ピョーンと飛んで青空の中ではもうフェルトセンスは一切消えるんだけども、そこからあえてもう一回自分の感情とか、シンキングとかを振り返った時に、それは自然な形でフェルトセンスとして現れてくる。そしてこの完全に青空の立場からこの自分の、見ることを青空のヴィパッサナーって呼ぶ、ね、だから青空のヴィパッサナーっていうのは、その青空から青空にガーンと入ってからもう一回見ることね。で青空のフォーカシングっていうのは、瞑想状態に入る前に見たり、あるいは、日常生活の中で散々さまざまな、感情や思考が起こってくることを時に、見る。だけどもそれはもう日常意識から見てるわけじゃなくて、青空から見てるから、このそこが青空のフォーカシングですね。じゃあなぜね、池見先生が従来のフォーカシングは間違ってると言わなくて、従来のフォーカシングと青空のフォーカシングは両方とも大事だよねって言われるのかって、これはもうよくわかるわけで、なぜかというと、ほとんどの人にとって日常の意識しかないからなんですよ。ほとんどの人にとって。だから青空の意識とか言ったって、ほとんどの人、一体それ何なんですかってなって、だから日常の意識しかない我々がそこから何とかしてフェルトセンスのところへ行こうとする、そのものすごい努力のことを従来のフォーカシングといい、従来のヴィパッサナといいわけね。でそれは私らは否定すべきじゃなくて、なぜかといえば、その方が圧倒的な、世間にとっては分かりやすいから。なぜ世間には日常意識しかないからなのね。これで整理がついたと思うけれども、一応これでだいたい俯瞰図はできたはずですけど、どうですかね。はい、池見先生、どうでしょうかね、この、先生のイラストを見ながら話しさせていただいて、もし正確じゃない点があったら、ちょっと後でご指摘ください。ご指摘は、一般の人と、ポッドキャストの人にシェアしていきますので。はい、でだから、瞑想なんか全くやっていない人たちも、そして瞑想に入ろうとして入れない人たちも、そして瞑想できれいに入って青空まで行ったんだけども、まだ宿題が残っている人たちも、全部救えるんですよ、これだと。この方法だと。と今までのワンダーメソッドだと、日常の意識しか知らない人にとってはもう、もう全然全くピンとこなかったものね。で、ちょっと入れそうで入れない時に困っちゃって、でも微細な感覚すら感じられないっていう人もちょっと困っちゃったわけだし、それからきれいに青空に入れるんだけども、でも借金残ったままっていう人も、じゃあこの借金どうやって返したらいいのっていうところもなかった。だからこの3つの点において、フォーカシング 的なものを入れると非常にこの3つのグループね、世間を生きる人たち、瞑想入ろうとしてなかなか入れない人たちで、瞑想はきれいに入れたんだけど借金が残ってる人たち、この3人3つのグループを救える、そういう話です。いいかな、納得いかない、で、あとまあ青空にどれだけ深く入れるかっていう問題もあるけども、でもこのやり方をヒントにすれば、今まで以上に入れるはずです。はい、じゃあ一応ここまでにしましょうね。これあのこれで大体もう、整理がついたはずですね。あので来、今度はもう接心入りますので、接心の中でね、実際やってみましょう、ね、はい、じゃあ最後に四愚誓願を読んで終わります。主よ無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願成主よ無辺誓願土誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願成主よ無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願断